東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと。山崎怜奈です。いやー、今週も終わりました。なんか1年あっという間に2週間終わりますけど、こんなペースだと本当にもうあっという間に年末ですねみたいな話してそうな気がしてるんですけど、本当怖いね。1月は31日までありますけど、2月なんて短いですからね。ちょっと本当に心配。ちゃんと日付感覚大事に持っていかない、それこそ習慣ね、続ける思考を今からちょっとちゃんと構築していかないと本当にあっという間に終わりそうだなって思いながら今週1週間もやっておりましたが、なんでこんなにあっという間だったって感じるかって、多分誰花だけじゃなかったからっていうのも結構大きかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ普段から他のお仕事もねやりながらこのお昼の生放送をやっていたりはするんですけれども、特にこの9日にですね、誰花終わってトラットの時間挟んでからスカイロケットカンパニーに出演していたんですね。ということで今日はハッシュタグあのラジオがすごいはスカイロケットカンパニーについて、その大宴会についてお話ししたいなと思うんですけれど、いやースカロケ浜崎さんこんな大変なんだっていうのがもう一番の感想ですよ。もう番組終わるもう10秒20秒ぐらいの時に、山崎さん最後一言って言われて、浜崎さんがこんな大変なんだって思いました本当にこちらも誰花も2時間の番組で、スカイロケットカンパニーは3時間の番組で、でそれぞれこうスポンサーさんがついてくださってるコーナーがあったりだとかっていうところに関してはそんなに言って変わらないんですけど、あの八代さんって自分で思ったこととかをバーって喋るのはすごいプロフェッショナルだけども、原稿に書いてある文字を追って読もうとするととんでもなく片言になるから、原稿の文字追って読まなきゃいけないものは全て秘書の担当になってるんです。あれなんか聞いてるとあんまり分かってなかったけど、実際やってみると本当そうなんですよ。だから秘書マジで、しかも割と間違えちゃいけない言葉を一言一句言うことがすごい多くて、浜崎さんマジでこの番組3時間毎日やってんの鉄人すぎるなと。でしかもやらなきゃいけないこともやるじゃないですか。ただ八代さんからどういうツッコミが飛んでくるかも分かんないから、あれはたまに変なこと言うわって思いました。私もなんか誰花では言わないような変なこと言ったりしてましたからね。でも八代さんがこう回収して突っ込んでくださったんで事なきを得たんですけれども、ほんとね頭のネジ外れちゃうぐらいね浜崎さん大変っていうのは思いました。でもすごい鍛えられるんだろうなって思いましたし、あのコンビだからこそ成立しちゃってるっていうところもあるし、あと浜崎さん4時過ぎぐらいにいつも来てんのかな、八代さん本当に放送直前に来るんですね。本当に本当に直前に来るんだなと思ってびっくりしました。5時からの番組なのに4時50分とかぐらいに来て、普通に今日はいつもより早く来ましたみたいな感じで来て、でオリジン弁当で買ったお惣菜をビニール袋から出し始め、でその前にやってるザ・トラットの五郎さんと吉田明夫さんと喋るとき、私がなんか五郎さんたちと話してる隙を見ておにぎりのラップ剥き始めてるんですよ。五郎さんいんのにと思って、え、ね、ちょっとおにぎり食べようとするのやめてもらえますかって普通に言っちゃいましたけど、あれ通常運転なんですねって言ったら、その写真をねこうおにぎり食べようとしてる八代さんを撮ったら、あの盗撮だって言われたんですけど、これだってこの姿を私の次の日の代演の秀島文香さん、もうレジェンド中のレジェンドですよ。もう秀島大先生ですけど、秀島文香さんの前でもやるんですかって言ったら、秀島さんは本当にもう何も心配せずにやれるので、もう甘えさせていただきますとか言ってたから、いや、やめてくれって本当に。どういう曲だって。本当にね、秀島さんの前でもおにぎり食べたのかな、結局。 あの秀島文香さんもすごく丁寧で、以前ね誰花にも来ていただきましたけれども、わざわざ私のその誰花に続いてスカロケです、よろしくお願いしますって言って、八代さんがおにぎり食べてる写真を載せたら SNS に、したらレナさんご無沙汰しております、大活躍の一日お疲れ様でした、こちらの写真で明日へのイメトレをしておきますね、マンボウさんリスナー社員の皆さんどうぞよろしくお願いします、ハッシュタグスカロケって載せてるんですけど、なそんな人いないって、優しすぎるし丁寧すぎるし、それをイメトレに使っちゃいけないって思いましたけど、マンボウさんっていう人あんまりいないから、ちょっとそこにじわじわ来たりはしましたね。マンボウさんっていない、だいたい八代さんか本部長かだったりするじゃないですか。でもドラマの撮影の現場とかでは、あの八代さん脚本書いたりしてるじゃないですか、そういう現場ではマンボウさんって言われる時たまにあるんですって。マンボウさんって言われると誰だか一瞬わかんない自分でもって言ってたんですけど、結局ねどうなったんだろうな、昨日の放送私仕事があったんでまだ全然聞けてないんですけれど、すごいですよね。だって森三中黒沢さん月曜日、私火曜日、水曜日秀島文香さんで、今日が伊藤麻子さんですよ。全然違うものねみんな。いやー気になる伊藤麻子さんのスカロケ楽しみですね。あとあの八代さんは浜崎さんとやってる時とか、あと私と一緒にやってた時もそうだったんですけど、なんか突然どっか行く癖があるんで、放送中に突然どっか行って、私代演なのに火曜日一人ぼっちにさせられてるんで、やるなら今しかねえって言ってどっか走って行っちゃったんでって言って、今一人で受けてますけどもとか言ってましたけど、なんか自由でしたね。二人で番組やるのとか初めてだったんですよ。スカロ系にゲストで行くこととか、あと、まあ、誰花のゲストパート20分ぐらいに八代さんに来ていただくこととかはあるんですけど、まるっと3時間も一緒にやったことがないんですよね。なんですけどすごいやり、なんかすごい楽しく3時間お送りしました。まあさすがにあの秘書の代理なんでこっちは緊張感を持ってやってるんですけど、でもやっぱりゆるゆるこう一人でやってる番組とはちょっと違ったテンションで私も臨むことができてすごい楽しかったですね。伊藤麻子さんは私が代演したスカロケを2回も聞いてきたというふうにおっしゃってて、昨日2回そんな聞かなくてもね大丈夫だろうに、伊藤麻子さんって真面目な方なんだなって。あとラジオへの愛がね、ご自身もこう文化放送ですか、朝の番組やってらっしゃいますよね。なんでラジオへの愛がある方だなとも思いながら、あと八代さんがやっぱりすごいなって思うのは、オンエア中にこう例えばこう八代亜紀さんの訃報が入ってきたりとかもあったんで、あとまあ受験生応援っていうそもそもの企画がその日のメールテーマがあったりだとか、あとまあ地震もあったりだとかっていう、その時のタイミングタイミングによってこう放送をちょっとこう柔軟に、メールブロックじゃあちょっとこうここは飛ばして後に持っていこうかとか、曲これに変えようかとか、この話するのをちょっと後半に回そうかみたいなんとか、それを全部こう目の前で作家さんと一緒にこう組み立てながらやってるの見て、あすごい柔軟でラジオの生放送っていう感じがすごくあるなって思いながら見たりとかしてました。全然勉強にならないですよ私なんぞっていう風に八代さんはおっしゃるんですけども、本当に勉強になりましたね。まあ、ただなんか昼の番組と夕方以降の番組とでちょっとまあ役割が違ったりだとかっていうのもあったりするので、雰囲気も違ったりっていうのがあるので、もうあの誰花を大事にしつつなんか取り入れられるところを学んで、あここいいなって思ったところはこうこっちに持ってきても大丈夫なのかどうなのかっていうのをトライしながら、私も放送を引き続き頑張っていきたいなというふうに思っております。ということで、後でそういえばスカロケのスタッフさんがこのダレハナのスタジオに来て、何やらこの間のね会議テーマが受験生応援案件だったんで、それに引っ掛けてあのエマも、スカロケいつもあの湯島天神にねエマを書いて奉納を納めてたりするので、私もぜひエマをというふうにおっしゃっていただいたんで、後で書くみたいなんですけど、届きました。まだスカロケのスタッフさんがいらっしゃってないと、3時に来るとは言ってたけども、おやこれがヤシロイズムかもしれないですね そんなことはないよと、働いてますからね、みんなね、忙しいんですから、ちょっと待って、また湯島天神に収める絵馬を描いたらSNS で投稿させていただこうかなと思います。ということで今日はハッシュタグあのラジオがすごいボリューム68、東京 FM スカイロケットカンパニー、私が代演した回についてのお話でした。まだ聞けてないという方はラジコのタイムフリーでも聞くことができますので、そちらぜひご確認ください。ということで来週もよろしくお願いします。山崎れなでした。オーディ